皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の礼拝にお越しいただきました。コロナウイルスの影響で全員で集まることができなくて、このような形で感謝賛礼を行うことになりました。また落ち着いたらぜひ皆さんと共に一緒にハッシュタグ感謝賛礼を行いたいと思います。今日はインターネットでつながっている皆様と共に神様の恵みがあることを心から祈ります。私自身が感謝サンデーに招待していた自分にとって命の恩人だと思っている近所の先生がいらっしゃいます。実は先生から私に対して先生自身の感謝の思いを綴ってくださった手紙を送られました。実はその手紙の中に先生ご自身の息子さんがいらして、その息子さんも先生であり家庭を持ちながら、実は最近コロナウイルスがにかかった患者さんをケアする病棟に移動させられたという言葉がありました。このような状況の中で命がけで患者さんを救うという立場に置かれている中で、先生自身は父親としておそらく心から誇りに思うことと同時に心から心配するメッセージが伝わりました。今この状況で必死に病気と戦っている方々が大勢いらっしゃるとともに、改めてこのような形で命がけで病気の最先端に立っている医療機関の大勢の方々がいらっしゃるということを改めて認識することができました。まずこの礼拝始めにあたって神様に祈っていきたいと思います。皆さん心一つにして祈りましょう。愛する神様、あなたの皆を賛美します。今はとても緊迫感のある不安な状況があります。しかしその中でも私たちは神様に心を委ねて感謝を持って礼拝をしたいと考えております。神様が今の状況を通して何を教えようとしてくださっているのか、 何を示そうとしてくださっているか、今の私たちには見えませんが、いつか見えるようになることを心から祈ります。神様、どうか弱い私たちをどうかお助けください。世界中で感染して病気と戦っている多くの患者さんの方、どうか一人も命がなくなることなく、どうか皆様に戦う力、回復力を与えてくださいますことをお祈りします。どうかその人たちをケアする上でいろんな方々が命がけで戦ってますので、どうかそういう方々にまず感染がないこと、そして彼らの働きと心と体が守られることをお祈りします。必ず彼らのような方には天に多くの富があると私たちは信じています。どうか神様、もし何か根本的な解決があるのであれば、またはこの病気を、このウイルスを殺していく薬ができるのであれば、または予防法、免疫法、そういうことがあるのであれば、どうか神様が私たちが見つけることができるように示してくださいますことをお祈りします。そしてこの状況の中でどうか、一人一人の兄弟姉妹たちの心と、ご家族の皆さん、友人の方々も見守ってください。こういう時にはさまざまな思いがあるからこそ、私たちより神様に頼っていきたいと思います。難しい状況であるからこそ本当の信仰を私たちは発揮したいと思います。やっぱりこの世の中には私たちには頼めることは、頼れるものは何もなくて、神様にしか頼れることはできないので、こういう時こそたくさんたくさん祈り、聖書を読み、そして私たちは神様に近づくことができますことをお祈りします。今日は感謝サンデーのテーマですけど、誰よりも何よりも神様に感謝したいと思います。命を与えてくださり、救いを与えてくださり、多くの恵みと祝福を与えてくださって感謝します。愛するイエス・キリストの皆によってお願いします。アーメン。はい、このような形でインターネット放送ですけど、先日インターネットを通して、ビデオレターを送らせていただきましたけど、後ほどちょっと子どもたちにはちょっと鋭いツッコミがあって、 パパは原稿ばっかり見て目がチラチラしてると言われましたので、今日は少し緊張しながら詰まっています。皆様がいらっしゃらなくてほんの少しだけ、寂しいんですが、私は決して一人ではないです。まず、心から感謝したいことは、今朝朝早くから、皆さんに見えないんですけど、茂木正さんが来てくださって、今日は、前回よりもより画面が見れるように、このインターネット放送が素晴らしくなるように、努めてくださって感謝いたします。兄弟スタッフが、集まっていて、そしてそれだけでなく、声が大きい、秋代くんと陽介くんを呼んでくださっていますので、ところどころでアーメンという声が聞こえるんではないかなと思います。はい。ジャカルタの30周年のとスタッフリートとかあり、その後に私と家内は、マレーシアの教会に行くことができまして、予定していた感謝サンデーのテーマを話しまして、彼はとても感激して、これは素晴らしいアイデア、ぜひマレーシアでもやりたいということを、話していただきました。やっぱり感謝することは、私たち自身の日々のやること、そして教会の文化の一部にしていくことは非常に素晴らしいことであるのではないかなと思います。聖書を読み渡すと、感謝ですね、英語だと thanks とか thanksgiving という言葉は、実は140回以上、もしかするともっと書かれているのかなと考えます。つまり神様にとって感謝するということは非常に大切なことであります。私たち主イエス・キリストを見ると、彼はとても感謝深い方でありました。後に話しますけど、彼が十字架にかかる前の晩、聖餐式を伝える中でもパンを取る前に感謝をして祈りを捧げました。つまり感謝するということは神様の性質を真似ることになります。神様の心を私たちが見習うことになれば、私たちも感謝する心を持つだけではなくて、感謝することをますます実行することになるようでしょう。今日まず皆さんは家の中でこの礼拝に参加する中で、もしかすると自宅待機だったりとか仕事に行けないっていう機会も多くなりますので、改めてこの、家にいる時間を有効に使っていきたいと思います。皆さんで改めて振り返っていきたいと思います。今日皆様は何に感謝していますか？できれば思いついたことがあれば今でも書き出してください。この1週間2週間一人でいる、家にいる時間が多くなる中で、このリストをどんどんどんどん作り上げていくことを皆様にお勧めしていきたいと思います。感謝という言葉が聞かれたときに、反射神経的にどういうものが思い浮かびますか？そして誰に感謝していますか？この2つを考えています。もちろん感謝することは、事柄だけではなく、目に見えることだけなく、自分が息をしていること、こうやって命があること、難しい状況の中でもこうやって礼拝できること、そういうことを感謝できることがあると思います。そして私は誰に感謝しているかということを考えたときに、一つ実際に自分がやっていることがありますけど、自分の QT ノートの中に実はたくさんの手紙や写真を持ち運びます。過去の写真を振り返りながら、いただいた手紙を見ながら、改めて自分はどこから来たのか、かつてはどうだったのか、どれほど愛されて、どれほど助けているのかということを思い出す習慣をつけています。今回もそうですけど、毎回何かインドネシアとかシンガポールとかシーリージョンの教会を訪れるたんびに、実は私は飛行機の中で振り返ることがあります。それは何かっていうと、2003年の8月、私と5人家族が初めてシンガポールに飛んだこと、私は一生その光景を忘れることがありません。その時は信仰が弱く、傷つき、さまざまな罪に取りつかれている状況の中で、シンガポールの空港に着いたら、スタッフ全員が私たちを歓迎してくださいました。家まで送ってくださり、一つ一つの出来事に あふれるほどの愛と寛容さを感じることができました。その10ヶ月間で弱まった傷ついた心が回復され、その後16年間、17年間ずっと私たちと共に歩んでくださって、私たちの信仰を助けてくださいました。私は一生かけてこれを忘れたくないと思っております。ぜひ皆さんにも改めて何に感謝しているか、誰に感謝しているかということを皆さんで考えていきたいと思います。今日は2つのポイントがあります。最初のポイントは、感謝は感情ではなく行いである。このことを理解することができれば人生が変わります。実は多くの我々にとっては感謝するとね、感謝してるっていう感情がある時しか感謝できないっていうことがあります。多くの場合、私たち日本人は状況に支配されています。しかし感謝は感情や状況とは一切関係ないです。実は感謝は決心であり、そして心構えであり、また私たちは物の見方であります。私たちの態度がすべてです。つまり私たちはどんな状況でも感謝することを選択することができます。先日、インドネシアの、会議中に、ハーレムさんのお姉さん家族に、夕食を招待されました。このような会話になりました。インドネシアの方々は自然災害、度重なる洪水の中、なぜそこまで喜んでいられるのですかという質問を私たちが聞きました。彼の返事はとてもシンプルでした。まあ私たちは自然災害が多い国です。そして多くの場合、政府が十分に対応できないことは当たり前のことです。なので私たちはこれらの現状をすべて受け止めて、でも支配してくださっているのは神様なので、神様に感謝しながらただ喜んでいます。とても胸が刺さるような答えでありました。聖書にこういう言葉があります。第一テサロニケの5章の16節。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。そしてこれは神様の御心であると聖書は教えてくださいます。迫害にあった、難しい状況にあったテサロニケの教会に対して、または自分自身も迫害にある使徒パウロがこの手紙を書きながら、どんな時でも喜んでいて、どんなことにも感謝しなさい。これは聖書の命令です。いい時でも悪い時でも感謝すること。そしてこれは命令だけではなくて、私たちがこれを行うことができるんですよ。一つの決心から始まります。この決心さえできれば、今日私たちの人生が変わります。まずは恵みと祝福に感謝したいと思います。実は私たちが恵みと祝福を受けたときにこそ、実は神様との関係においても、私たちの心においても、大きなリスクがあることを改めて認識していきたいと思います。申命記の8章に、神様がエジプトから脱出したために対して、このような言葉を話します。あなたは食べて満足し、良い土地をお与えてくださったことを思って、あなたの神、主を称えなさい。あなたの神、主を忘れることないように注意しなさい。心おごり、主を忘れることないようにしなさいと。ちょっとこの聖句を要約させていただきました。私たち人間はとても愚かです。何か祝福を受けたときに、簡単に調子に乗ってしまいます。すぐに自分はどこから来たかということを忘れてしまって、いかに自分の力で成し遂げたというように勘違いしてしまう。本当に我々はちっぽけな人間です。私はこの聖句を クリスチャンになって1年未満の時に教わりました。当時の先輩のクリスチャンが聖書を開いてこの言葉を教えてくれました。言い方げし、何かいいことがあれば、祝福があれば、叶えられた祈りがあった時、嬉しかったこと、素晴らしい聖書の勉強、喜ぶべきな出来事があった時に、すぐにその場で神様賛美して神様に感謝しなさい。私はそれをずっと心に残ったものとして、今でも私はそれを実行しているつもりです。皆さんもやってみましょう。嬉しいこと、祝福あるときに、電話する前に、Facebook にそれを内容を入れる前に、 LINE グループにみんなにグッドニュースとして伝える前に、立ち止まって神様を賛美して神様を感謝しましょう。そうすれば私たちの心がおごり高ぶりですね、このプライド、自己中心から守られることがあります。ぜひ神様に感謝して、祝福の時こそ神様に感謝しましょう。次に、難しい時にも感謝することです。皆さんはいい時には感謝するけど、難しいこと、悲しい時、苦しい時、被害に遭った時、感謝できなくなる、そういう状態でありますか？もしそうであれば、おそらく私たちの根本的な考え方は間違っているのではないかなと思います。何が間違っているかというと、まず私たちの神様への見方が間違っていると思います。そして私たちの神学が間違っています。つまりそれは神様どう見るかという意味での神学であり、もう一つは聖書を正しく解釈する上での神学が間違っていると考えられます。コエレト7章を一緒に読みたいと思います。こういうことがないことを願っていましたけど、早速テクニカル、はい、大丈夫ですね。はい、はい、大丈夫ですね。はい。はい、コヘレト7章を読みたいと思います。殉教には楽しめ、逆境にはこう考えよう。人が未来について無知であるようにと、神はこの両方を、寄せつけられたと。当然ですね。いい時には楽しむ。これは全然もう、言われなくても当たり前のことです。でも逆境ですね、英語だと in difficult times、これをまず考えてみましょう。実は神様はいい時も悪い時も全てにおいて支配してくださいます。もちろん私たちの人生に訪れる悲劇的なものが神様がやったこと、それは分からないことがあります。おそらく多くの場合、クリスチャンたちはいい時には神様を賛美する、辛い時、悪い時、祈りが叶えられる時、いくつかの反応があります。一つはサタンのせいにする。またサタンにやられた、サタンに狙われた、サタンに攻撃された、その可能性は十分にあります。聖書はサタンの存在を教えています。でも必ずしも自分にとって有利じゃないと思うことが全てサタンの技だということは、私たちおそらく決めつけることはできないでしょう。もう一つは、うまくいかないとき、神様が共にいてくださってない、神様が私のことを愛してくださってない、神様は私を祝福したくない、私の祈りを聞いていない、おそらく私の心が良くないから、最近生ぬるいから、いっぱい罪を犯してるから、神様が答えてくださらない、そのような心に陥って 実はさらに感謝しないという罪を犯す心にどんどんどんどんなってしまい、最終的にこれは神様にとって最も失礼で犯してはいけない罪だと思います。これは自己憐憫です。クリスチャンはどんなに辛い状況があったとしても、自分が生かされていること、救われていること、罪が許されていること、イエス・キリストが十字架にかかってきてくださったこと、それだけで私たちはどんなに辛くても神様の前では自己憐憫になってはいけません。もしそのような心があれば、決心してメタノイアできるように神様に助けていただいてください。私たちもこういう時こそ気をつけていかないと、コロナウイルスなどの情報に振り回されてしまう危険性があります。不安になってしまい、人間の声、不健全なスキーマの声を聞きすぎてしまって、私たちこのような状況を注意していきたいと思います。ぜひ私たちの心と思いを支配しがちな不健全な声を認識してください。もし自分の中では不健全な声、まあ災害とかに対しての脆弱スキーマがある方であれば、これは大丈夫です。これは恥ずかしいことではないです。もしそういうことがあるっていう認識があれば、皆さんにいつかお願いがあります。まず必要な管理と準備は行ってください。しかし情報や間違った声を聞きすぎないように気をつけていきたいと思います。これは難しいバランスです。情報を得ることは必要です。しかし一日中テレビをつけっぱなしで何時間も何時間もマイナスな情報が入ってきてしまうと、私たちは神様に頼るのではなくて、私たちは感謝がない不信仰の心になりがちだと思いますので、そこはよく助け合いながら、皆さんの個々の判断を持ちながらしてください。もしご家族の方、または近くには不安になってしまっている方がいらっしゃれば、ぜひその人に対してどのように声をかけるかを気をつけてください。不安になっている方々を軽視しないでください。裁かないでください。見下さないでください。その不安と恐れはとてもリアルです。優しく丁寧に寛容な心で一緒に手をつないで、一緒に祈って、同じ心になって万全な体制をとって、誰一人が疎外感を感じないように優しく接し合っていきたいと思います。そして私たちもそうですけど、私たちの周りのコミュニティの方は神様を信じてないので、なおさら不安であるはずだと思います。ぜひご家族の方、親戚の方々、学校の方々、そして会社の方々、どうか私たちは神様から感謝の心、安心感をいただいた上でコミュニティに提供していきたいと思います。神様は変わらないです。いつもいます。最も嬉しい日に私たち共に喜んでくださっています。私たちにとってどん底の最も悲しくて苦しくて、もう真っ暗闇の洞窟にいると思っているその日に、神様が私たちをしっかりと抱いています。神様は私たちと共に涙を流しています。私たちを助けてくださっています。神様は変わらないです。ローマの8章が教えてくださることは、すべてのことがいいわけではないですけど、神様を愛する人にとっては万事が益となることができます。それを私たちは信じていましょう。嫌なこと、罪のこと、犯罪のこと、自然災害のこと、これは決していいことではないですけど、最終的に神様に感謝し、愛し、信じ続ければ、最終的には神様の力によって万事が益となることができます。私たちの役割はシンプルです。常に感謝して祈ることです。このメッセージには大きな希望があります。私たちは状況に振り回されなくてもいいです。私たちは 不安と恐れがあってもそれに打ちのめされなくても大丈夫です。私たちは感謝深い人になることを選ぶことができます。いくつかの言葉を紹介したいです。これはインターネットから拾った、私は大好きです。感謝はライフスタイル、選ぶものかっこいいですね。私はぜひこのようなライフスタイルを選びたいと思っています。山崎さんのライフスタイル、いや私のライフスタイルは感謝です。おあれ魅力的ですね。聖書があればこれが可能になるでしょう。感謝は不安の荒波の中心を安定させてくださる。これは私自身が訳してしまった。ドクター・ジョン・ロングさんという方、皆さんご自身知らない方ですけど、2003年の時にこの方はシンガポール大学の国立大学の心理学の教授であり、シンガポールのスタッフにカウンセリングを教えてくださった方です。その時私は教会の危機ですね、または自分自身の中年危機とかいろんな不安とかいろんな心配がある中でこの言葉を教えてくださいました。この言葉ずっと胸の中にしまっておいています。人間には多くの不安な時期があります。思春期、誕生、結婚、受験、転職、引っ越し、退職、個人の病気、または親の病気、さまざまな損失、中年危機、更年期、さまざまなことがあります。どんな時期でもどんなステージでも、私たちは感謝することを実行していくと、心が神様に守られます。なので早速実行していきたいと思います。ぜひ皆様にお願いしたいんですけど、今日はインターネット放送終わりだけではなくて皆さんも実は実行していただきたいと思います。インターネット放送で大変恐縮でございますけど、皆様に宿題を与えていきたいと思いますので、はい、感謝の詩編を皆様に書いていただきたいと思います。今週の QT のどこかで書けたらいいかなと思います。礼拝の一番最初に、そして、カウントダウンの時でも実はこの、詩編の歌詞が、読まれました。恵みがえ主に感謝せよという詩編の136です。これは非常に素晴らしい詩編なので、これを全部読んで心構えを整えた上で皆様の詩編を感謝していきたいと思います。で、私自身もちょっと自らやりましたので決していいと思いませんけど、山崎武史の感謝の詩編を皆様に公開していきたいと思います。武史の詩編、楽譜はない、コロナで自宅待機。神様へたくさんの祝福と愛を感謝します。親を失った僕のお父さんであってくださりありがとうございます。孤立して寂しく感じても神様が慰めてくださいます。罪を許してくださりありがとうございます。幸せな家族を与えてくださりありがとうございます。東京キリストの教会を憐れんで復活させてくださりありがとうございます。最高の兄弟姉妹たちばかりです。神様ありがとうございます。非常なシンプルになりましたので、早速2番目のポイントに行きたいと思います。感謝すればするほどいいことがある。感謝すればするほどいいことがある。フィリピンの4章、使徒パウロはローマの牢獄中で最悪な状況の中で、自分の命があまり長くないということを分かっている中で、素晴らしい感謝の言葉を手紙として書きます。4章の6節からなんです。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているのを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。シンプルですけど大切なことです。こういう時こそ、どんな時でも祈るだけではなくて 感謝の心を持って祈ることが大切です。感謝をして祈れば、人間では理解できない人知を超えた神様の奇跡によって心が平和になります。これは素晴らしいことです。そしてそれをすればするほど、おそらくどうなるかっていうと、もっと感謝する心があふれると思います。さらに感謝して、さらに感謝の祈りを捧げれば、さらに平和が訪れるっていう素晴らしい光景になるのではないかなと思います。今日は皆様は自宅待機だと思います。普段とは違います。しかし家でも富ヶ谷に来たとしても、海外に行ったとしても、神様を礼拝することは常に変わらないです。詩篇の百章に書いてあるように、感謝の歌を歌って、そして賛美の歌を歌って、感謝を捧げて、恵み深い、慈しみ深い神様に礼拝することが大切であります。ここで改めて学びます。礼拝するときに一番大切なことは何か。最終的に服装ではないです。説教ではないです。ワーシップの賛美歌でもないです。椅子が並べられていることでもないです。一番大切なことは、一人一人が神様に感謝して、感謝の心で歌うこと、祈ること、御言葉を聞くこと、交わること、これが最も大切なことが学びます。私たちは神様に感謝すると、神様を正しく見ることができます。今回のジャカルタの礼拝と CD ジョンの研修で、まあここでは長く話しませんけど、改めて私が一番感じたことは何かっていうと、私たちは正しく神様を見ていること。別にジャカルタの教会が素晴らしいわけではなく、誰々が素晴らしいわけではなく、素晴らしいのは神様です。多くの場合、私はこんなに素晴らしい神様がいらっしゃるにもかかわらず、私自身の歪みによって、不健全な声を聞くことによって、神様を正しく見てないことが、改めて心が刺さりました。そこでメタノイアして、もっと感謝したいと思います。歪みではなく、不健全な声ではなく、正しい神様を見て、本当に恵み深い、慈しみ深い、偉大な方である神様として、神様を見て礼拝したいと思いました。またいくつかの言葉を引用したいと思います。松下幸之助さんです。平成生まれの方は知らないと思いますけど、パナソニックの創設者です。感謝の心が高まれば高まるほど、それに正比例して幸福感が高まっていく。昭和の方は非常にいいことをおっしゃっています。さらに昭和の方のために、女優森光子さんの言葉、不満はね、ストレスのもとよ、感謝はエネルギーになるのよね。まあ、何よりも感謝を表現したいと思います。多くの場合、日本人は感謝の心があるんですけど、言葉にしないです。恥ずかしいのか、照れくさいのか、もしかするとちょっと面倒くさいのか、分かりません。私もよく自分の親とこういう会話をしました。なんで表現してくれないのか。私は感謝を結構当たり前のように表現する、まあ、西洋文化、アメリカで育った中で、非常にこれで葛藤がありました。外では感謝するまたは愛するってことが表現される中で、まあ、自分の家はまるで日本のようで、なかなか表現できなかった。もちろんそれぞれの文化を尊重することは大事だと思うんですけど、感謝することがスタートですけど、表現することが大事です。表現しないとまずは相手に伝わらないと思います。でも表現するのは表現されている人のためだけではないんですよね。表現することによって、表現した人が またさらに感謝の心が大きくなってきます。感謝を表現したいと思います。昨日あるきっかけがあって久しぶりに私の26年前ですかね、7年前の結婚式のビデオを見ることができました。披露宴の最後に私とまなみがそれぞれ自分の親に感謝することがありました。改めて亡くなられた親に感謝することでちょっとジーンと来てしまいました。20何年前ので相当下手な日本語で、実はその時は私は丁寧語も尊敬語もできない中で、でも実は一生懸命親に感謝する姿がありました。それをちょっと忘れていたので、それができたことは良かったかなと思いました。2番目の宿題を皆様に申し上げたいと思います。お礼状を書いてください。感謝サンデーに招待していて当然来れなくなってた方に代わりに手紙、 LINE でもメールでもいいので書いてください。そして改めてこの 1週間2週間、自分が感謝を表したい多くの人々に対して多くの感謝の手紙を書いていただきたいなと思います。早速私は実行していきたいと思いますので、まず時間のことで一人だけに感謝の手紙を送りたいと思います。新井光君にこの前に来ていただきたいと思います。これからも感謝する機会があるので今回は手短くしていきたいと思います。光君へ、感情的なやつ、僕の人生に喜びを与えてくれてありがとう。僕は最も愛する家族を愛してくれてありがとう。花を幸せにしてくれてありがとう。長年女王のメンターやディサイプラーを務めてくださってありがとう。最初のメンターが離れて彼は苦しかった。コウ君が彼の人生を変えてくれました。彼はコウ君のようになりたく必死にコウ君の隣に座っています。コウ君はクリスチャンになってから弱ることなく毎日神様のために一筋にベストを尽くして生きています。そして僕の愛する教会を身をもって愛してくれてありがとう。教会のユースと子供たちを心から愛してくれてありがとう。コウ君は僕の喜びであり誇りです。隣に座って学ぼうとしてくれてありがとう。近い将来家族になってくれると思うととても嬉しく思います。ありがとう。たけしより、じゃあちょっと場を変えてコウ君が一人感謝したい方に、お願いしたいと思います。
はい、じゃあ今日は特別に、中島明夫君に感謝したいと思います。今日特別な友達として感謝を伝えたいです。昨年から誰よりも明夫と時間を過ごしているという自信があります。同じユースワーカーであり、そして DP であり、同じ家に住み、そして同じ部屋で寝ているからです。ベッドは違いますけど、いつも隣で一緒に寝てくれてありがとう。私にとって明夫は家族のような存在です。昨年は自分の悩みや葛藤をいつも親身になって聞いてくれました。そうだったね、辛かったね、話してくれてありがとう、大丈夫だよ、一緒に祈ろうといつも声をかけて、自分はありのままを受け入れて励ましてくれて本当にありがとう。私には明夫のような人が人生に必要です。私は明夫を心から信頼して共にいたいと思える家族のような存在です。そして明夫の多くの戦いも去年は見てきました。仕事、家族、ミニストリー、しかしどんなことがあっても言い訳せず神様に従いベストを尽くす明夫の姿とその心を本当に尊敬しています。明夫の神様への情熱にいつもインスパイアされています。明夫のような素晴らしい兄弟と共に歩んでいける御国での関係はこの上ない恵みです。私にとって明夫は 喜びであり誇りです。本当にいつもありがとう。
感謝を思い出すと、書き出すと、表現すると、なんかすごく心が満たされます。すごく神様に近くなれた感じがします。本当に聖書通りだと思います。なのでぜひ皆様、この 1,2 週間ぜひ感謝状をいっぱい書く時間を設けてください。そして、感染に、最大の、注意を払いながら、何かの形でその感謝の言葉を表現できるように皆様に実践していきたいと思います。これから聖餐式に切り替えていきたいと思いますけど、実は聖書ギリシャ語で感謝ですね、 thankfulness という言葉はギリシャ語でユカリストという言葉です。まあ、これを聞いてパッと分かると思いますけど、この意味は感謝すること、感謝を表現すること、そして特に、食事の前に祈ることです。おそらく教会の小さい子どもたちは食事の祈りが大好きだと思います。その意味は全然分かってないと思いますけど、食事が終わったらご飯だっていうことが分かります。実はこれはイエス・キリストが十字架にかかる前に聖餐式を教えるために、最後の晩餐で彼はパンを裂いて感謝して祈りました。すごいですね。次の日に裏切られて苦しめられて十字架にかかると分かりながら、感謝にあふれた心で彼はパンを取り、ぶどう酒を取りました。多くの伝統的な教会では聖餐式っていう言葉、英語だと Holy Eucharist と呼びます。そこで改めて何を学ぶかっていうと、聖餐式を取るときに一番大切なことは感謝する心であります。神様に感謝することと、そしてイエス・キリストが尊い犠牲を払ってくださったこと、感謝している中で聖餐式を取ることが本当の聖餐式の意味です。今日皆さん、神様にたくさん感謝を表現してお祈りして聖餐式を取ります。ではお祈りいたします。愛する神様、違う形になりましたけど感謝サンデーが行われたことをありがとうございます。誰よりも何よりも私たちは神様に感謝したいです。生かしてくださり、守ってくださり、祝福を与えてくださり、でもその上に裏切った私たちに最愛の一人息子を罪を許すために与えてくださりありがとうございます。私たちはこれに値したいです。本当に神様ありがとうございます。言葉だけではなく、心の中で感じるだけではなく、私たちは命、人生そのものから神様への感謝を表すことができますことをお祈りします。尊いイエス・キリストの十字架の愛を本当にありがとうございます。愛するイエス・キリストの御名によってお願いします。アーメン。